ありがとうございました。聖書の朗読を三宅長老にしていただきます。聖書をお開きください。旧約聖書サムエル記第2、12章7節から14節、旧約聖書の542ページです。第2版をお持ちの方は497ページをお開きください。
聖書をお読みします。第2サムエル記12章7節から14節。ナタンはダビデに言った。あなたがその男です。イスラエルの神主はこうおせられる。私はあなたに油を注いでイスラエルの王とし、サウルの手からあなたを救い出した。さらにあなたの主人の家を与え、あなたの主人の妻たちをあなたの懐に渡し、イスラエルとユダの家も与えた。それでも少ないというのなら、私はあなたにもっと多くのものを増し加えたであろう。それなのに、どうしてあなたは主の言葉を蔑み、私の目の前に悪を行ったのか。あなたはヘテ人ウリアを剣で打ち、その妻を自分の妻にした。あなたが彼をアモン人の剣で切り殺したのだ。今や剣はいつまでもあなたの家から離れない。あなたが私を蔑み、ヘテ人ウリアの妻を取り、自分の妻にしたからである。主はこうおせられる。聞け、私はあなたの家の中からあなたの上に災いを引き起こす。あなたの妻たちをあなたの目の前で取り上げ、あなたの友に与えよう。その人は白昼公然とあなたの妻たちと寝るようになる。あなたは隠れてそれをしたが、私はイスラエル全部の前で、太陽の前でこのことを行おう。ダビデはナタンに言った。私は主に対して罪を犯した。ナタンはダビデに言った。主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは死なない。しかし、あなたはこのことによって、主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる子は必ず死ぬ。聖書は以上です。
ただいまから旧約聖書サムエル記第2、12章7節から14節を通して、幸いな人ダビデと題して赤い牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
改めておはようございます。今日ですね、幸いな人ダビデと題をつけました。何の音でしょうね。先日11日は私たち夫婦には今日何にしようかな、どうしようかなという日になりました。いつもはだいたい祝日もあらかじめ予定があるんですけど、私たちも具体的に決めてなかったもんですから、ぽっかり空いた気分で何か有益なことに使いたいなということで、昔からだいぶ前から私どもの母教会関係の方々といろんな事情で行き来できていない人々も多くあります。特に古い方々の中で心にかかる人々がいらっしゃって、年賀状をやり取りをしたりしておりました。もう30年も会ってない方から老人ホームに入りましたというお手紙をいただいて、いやぜひお尋ね、この方のところにはお尋ねしたいねということでした。私たちの伝道所となり、今独立している播磨キリスト教会、別れる前の親しかった信徒の方も の中に、良い交わりをしている方もいらっしゃいますが、94歳になられるご主人と88歳になられる奥様、ご主人は習字の先生で、奥様はお茶の先生で、まあ、いろんなことで賜物豊かな方々でした。30年ぶりの再会ですが、私たちも変わるように驚かれたんですが、あちらも変わっていらっしゃって、部屋を訪ねて声をかけても返事がない、中まで入っていったらいらっしゃったということですが、でも本当に私たちだと分かって本当に喜んでくださいました。後で礼状がをいただいたんですが、本当にお習字の先生らしく94歳にして本当に達筆でいらっしゃって、どうやって返事書こうかなと思う、そんなことです。もう一組の方は70前になるんですけども、彼は今教会から離れているんですね。いや、もう随分前から離れているんです。数年前にこの方も手紙をくださったんですが、時々電話くれていたんですが、やっぱり年賀状の交換をしているんですね。で、教会は行かなくなったんだけど、若い時に教会で出会った私たちのことをとても親しみに覚えて、まあ、何か感謝があるんだそうです。そんなことで積もる話もあっていきました。もう車にも乗れない、大病を患って、もう余命も若いけど長く感じられない中で、恩義のある方々に何か気持ちを表したいということで、数年前の手紙の現金封筒にちょっとしたお金が入っておりまして、でも大切なお金だと思うんですが、もったいなくて使えないで持っていたんですね。で、今日行くよとその日言いましたら、あ、嬉しいということだったんですが、お昼一緒に食べましょうと、あの時のお金で一緒に食べましょうと言ったら、とってももうとっくに食べてもらっていたと思ったのにということだったんですが、まあでもお会いして良い時を持ちました。彼がどうして、まあ、いろんな話をしていたんだけど、3時間ほどいたと思うんですが、どうして教会行かなくなったのと聞いたら、いや、行かなくなったんだけど、この人と結婚するときは橋本先生にご無理を言って来ていただいて、村で初めてキリスト教の結婚式をしたんだと言って、そんなことも言っておりました。まあ、奥さんにイエス様のことをお話しする意味でもいろんな話をしていたんですが、どうして教会行かなくなったのと聞いたら、自分は罪深いから、もう教会にいたら苦しいから行かなくなったんだと言いました。それは逆じゃないのと言ったんですね罪の深さが分かってくれば来るほど神様の恵みの許しが大きいんだから、逆に取ってるんじゃないのと言いました。で、まあそんなやり取りもあって、聖書をずっと今この読んでいる箇所の中で、少し今日の箇所よりはちょっと前なんですけど、このサムエル記の第2の11章12章というのは、イスラエルの2代目の王様ダビデ王の罪の物語あるわけですね。罪深いダビデが神様に罪を許されていくというそのことを思いながら、ああ、彼に今日の説教は聞いてほしいなと思いながら、まあこの箇所を私自身が改めて味わわせていただいたということです。 読んでいただいた聖書の箇所を中心に、この出来事を、事件を背景に、本人のダビデが歌った詩が二つ残っているんですね。詩編150の中の32編と51編、2箇所がその箇所です。まあ、それを合わせて一緒に味わっていきたいと思っています。ダビデは罪深い人でしたが、大変幸いな人となりました。説教のアウトラインを、説教用紙を手元にお配りしていると思うんですけども、3つのポイントでお話しする1番目のことは、ダビデは自分の罪深さを知った人でした。詩編の32編、私は黙っていた時、前にパワーポイントを出しましたが、一日中埋めて私の骨骨は疲れ果てました。それは見てが昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。7節、今日の聖書の7節をご覧ください。ダビデは、ナタンはダビデに言った。あなたがその男です。この言葉でダビデ王は自分の罪深さをもう思い知らされた。大変有名な言葉ですね。私、教会に握り出した頃、まだ聖書は、今の新改訳、だいぶなります。その前の口語訳聖書で、実はその頃、年配の方々は、明治時代の言葉、文語訳聖書を覚えたり、読んだりしている方が多かったんです。文語訳の言葉の中で、何時はその人なり。あなたがその男ですと、何時はその人なり、あんたがその人だというこう指さされるような、そういう箇所ですね。お前がその男だろうというそういう箇所なんです。これナタンは命を懸けていったと思います。先制君主ですよね。絶対王政、王様にこんなこと言ったら首はねられます。だから命がけの、この、還元ですね。神様から使わされた預言者、立てられた預言者は、怖いものがない。今日ね、自分の罪深さを、この言葉によって思い知らされた。でその罪っていうのは何かというと、この前の11章にありますね。11章に知ってる方はよく知ってる。知らない人は知らない。当たり前です。年が改まり、王たちが出陣する頃、ダビデはヨアブと自分の家来たちとイスラエルの全軍と戦いに出した。彼らはアモン人を滅ぼし、ラバを包囲した。しかしダビデはエルサレムに留まっていた。油断ですね。もう大丈夫。家来を送り出して、自分はここに残っておればいい。ある夕暮れ時、ダビデはここから起き上がり、夕方まで寝てたんですね。王宮の屋上を歩いていると、一人の女が体を洗っているのが、屋上から見えた。その女は非常に美しかった。男性はね、目から墨が入るんですよ。見ているもので、ムラムラという気が起こるんです。なんか見るものに気をつけましょうね。ネットの DV とかね。テーガルに入りますから怖いですよ。私のね、メールアドレスね、もうちょっとあれも変えようもんですが、いっぱい入ってくるんです。 お誘いがね。教会にも入りますか、毎朝先生方は消してますからね。で、本当に怖いですね。大体ね、幼女を誘拐して殺したりとか、いろんな人っていうのは、そういう類の本がいっぱい出回ってる。そういうので妄想をたくましくしている中で、現実と自分の妄想がわからなくなってしまって、現実か自分の欲望か、現実の一線を越えてしまう。それがああいう事件につながると思います。見ているもので、男性はね、影響を受けます。女性はね、触れることによって感じる。男と女の作りは違うんですね。だから若い女の人は体に触られないように気をつけないといけません。軽々しく手を置いてはいけないとパウロは弟子のテモテに言ってますね。まあ神様は男と女にお作りになり、それぞれに特色を与えていらっしゃる。まあそんな中で水洗いをしていた美しい女性バテシェバ、主人は今戦場に行っているイスラエルでも名だたる勇士ウリア、猛将です。子供ができた、主人は留守だ。誰の子だろう、わからないようにしようと、ウリアを戦場から休暇と称したのか呼び戻します。家に帰れば子供ができてもおかしくない。ところが彼は帰らない、ウリアは帰らない。縄文で兵士と一緒に、門衛と一緒に寝ていた律儀な男です。忠誠心があります。自分の上司たちや仲間や部下たちもまだ戦場で戦っているのに、どうせ私一人妻のもとへ帰れましょう。そういう王に忠誠な男をもう一晩止めたんですが、やっぱりウリアは帰らないで、仕方がないとダビデは手紙を持たせます。その手紙に書いてあった、この男を戦場で戦地で目立たないように戦死させろ。その手紙をもらった将軍ヨアブはその通りして報告します。戦争は負けました、あなたの部下のヨナタンも死にましたと付け加えるんです。それでダビデはそれは勝ったり負けたりはしょうがないよというんですが、内心ホッとしたでしょうね。それがこの十一章に書かれている出来事です。まあ、この後将軍ヨアブはもともと力あるナンバー2でしたけど、ダビデの古傷、すねの傷をいつもつついて首根っこを押さえます。ダビデはヨアブに生涯苦しむんです。今ここでじゃあそういう人間模様というのかね、本当に醜い罪と罪の結果、権力争い、いろんなことがこのサムエル記の出来事の中で私たちは覗き見できます。完全犯罪を目論み、見事その犯罪が成立した。バテシェバを王宮に招き、そして我が妻とした。まあ最初の子は死ぬ、それをものすごくこのダビデは悲しむんですね。こう12章の後半は そのことが書いてあります。まあ、こういう中で、ダビデがバテシェバとの間で生まれたこの死を本当にない悲しみ、断食する。だけど、殺されたウリアの身になってみれば何ということかと思いますね。そういうこの出来事の中でもう一つここで神様がダビデにあなたの報いはあなたの上に来るよとここで10節11節で予言していることは我が子アブシャルムによって公然とその自分のそばめたちがみんなの見ている前で恥ずかしめを受ける、もうドロドロした考えられないようなことが起こります。まあその辺のダビデと背いたその子アブシャロムの関係、いろんなことは西村先生が今晩お話しくださるんじゃないかと期待しておりますが、今日はダビデのそもそもの罪とその罪からの許しについて見ていきたいと思うんです。預言者ナタンは一つの例えを言ってますね。12章の1節から6節までの間で、ある金持ちがいた、隣に貧乏人がいた、両方とも羊を飼っていたが、たくさん羊を飼っている金持ちと一匹しかいない、家族のように我が子のように可愛がっているその貧乏人、まあ、ペットを本当にもう人間よりも信用して可愛がっている人っていらっしゃるじゃないですか。おそらくこの人はそういう人だったと思いますが、金持ちの方の家に客が来た、もてなすのに羊を料理しようと。なんと隣の貧しい一匹しかいないその羊を取り上げて客をもてなした。王様、あなたの領土に、領地に、領国にそういうけしからん男がいますと聞くと、6節ダビデが言った。その男は憐れみの、5節、するとダビデはその男に対して激しい怒りを燃やし、ナタンに言った。主は生きておられる。そんなことをした男は死刑だ。いかにも信仰は厚き勇者ダビデ王らしく勇ましく言ったんだ。それに対してナタンが、あなたがその男だ。さっきの話に戻るんです。お前だろうって言うんです。昨日まで人のことと思えたに、俺のこととはこいつはたまらんという、そういう歌がありますね。死ぬ、誰でも死ぬと分かってたけど、昨日までは人事だ、今度お前の番だってのは死ぬ前に分かる。ピンとこない。歳を取ったら老後の生活大変だ。70超えたら本当によく分かりますよね。でも30代40代じゃ分かりません。分かったつもり、私はそうでしたね。年老いていく親たちのことをいろいろ見ながら、でもそれが自分のことだとはまだピントは来ない。あなたがその男です。いろんな事件が起こり、恐ろしい罪を犯した人の話を聞きますが、一言、私は大丈夫。ダビデはそうだったんです。だからあなたがその男だと名指しされて、ダビデはどうしたか。サウル王、前の王様のサウル、初代の王様とダビデの違いはここで分かりました。サウルはそういう罪を認めない、隠す。ダビデはここで崩れ落ちるんですね。神、それを認め、神様前に それを認めます。その時言った言葉が彼の心境が今前に紹介している詩篇32編。私の骨もでは疲れ果てました。罪の結果恐ろしいもので、私の骨髄は夏の日照りの日照りで乾ききったからです。こういう表現を用いながら自分の罪深さとその罪で苦しむ自分の心境を表すんです。もう神様との関係がそこで終わってしまった。あんなに祈り深いたくさんの賛美や祈りを捧げていたダビデが神様との関係ができなくなった。肉体的にも精神的にもまさに神様との愛の関係を破壊してしまう。骨髄まで干上がらせてしまうほどの罪。もう一つの聖書の箇所がありますね。詩篇51編。神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。罪の許しを求めるんですね。詩篇の中に6つの嘆きの篇があって、その中の2つがこのバテシバ事件の時の心境を歌っています。どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。誠に私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。我が罪は我が前にありき。常に我が前にありき。警察関係の大変罪深いことを告発した本が、本の題が、我が罪は常に我が前にありきという大の本がありますね。この聖書の箇所から取ったんでしょうね。いつも私の前に私の罪があります。これがダビデの心境だったと思います。この場合、咎というのは一つ一つあの罪、この罪、思いの中に思い浮かべ、あるいは妄想し、あるいは口で、あるいは手や足で行動でしてしまう、あの罪、この罪を咎と言います。それは複数です。私の罪からという罪というのは、神様との関係を表す言葉で単数なんです。神様に対する心のありよう、生まれながら神様との関係、正常な関係を失っているのが人間で、それを日本語で現在と訳しますね。元の罪、ああかわいいかわいいという罪がないのに、罪がない子という、こんな罪のない子というのは、罪は実は神様の目から見たらあるんですね。最初の人アダムとエバが神様に背いた。その結果罪によって死が入った。その罪は生まれながら人間を受け継いで生まれてくる。最初は罪なかったんです。神様は人間を最後にお作りになった時、全てが良かったと言われた。しかしアダムとエバが罪を犯して以来、その罪の性質を引き継いで人は生まれてくるんです。どうしてこの世界にこんな醜いことがあるんか、神様は許していらっしゃるんか、創世記の最初に、三章にその出来事のスタートがあるんです。聖書わかんないと、なんでこの世界が罪があるのか、わかりません。聖書ははっきりそれを言うんです。さて、神との関係。まあ、後でもう少し触れていきたいと思いますが。実は、今、旧約聖書のイエス・キリストがお生まれになる、大体1000年ぐらい前の話をしていますけども、 イエス・キリストが十字架にかかって死んで救いを成し遂げた後、信じる人々が起こされた。ユダヤ人だけに伝えられていたのに、神様は全世界のあらゆる人々にイエス・キリストによる救いの良き訪れを伝えるようにと、もともとの計画を進められた。ユダヤ人の先祖、一番最初の人、アブラハムに、あなたを通して全世界の人を祝福すると言っていたことが、ユダヤ人には分からなかった。自分たちは選ばれた。他の民族は犬みたいなもんだ。人間以下に思っていた。ユダヤ人の先民思想ですね。だからクリスチャンになってからも、イエスの弟子たちは、ユダヤ人以外に伝えなかった。ところが、クリスチャンを迫害していたサウルという若者を、神様が復活イエス様に出会うことによって作り変えて、彼をユダヤ人以外の人々、異邦人と言いますね。私たちは異邦人。ユダヤ人から見たら異邦人。絵のつまり全人類への使徒、メッセンジャーとして神様を選ぶんです。サウロという若者はなおパウロとなり、新約聖書27の巻物のうちの13、約13の巻物を記しています。彼が当時のトルコ地方やヨーロッパにローマに福音を伝えた。スペインまで行きたいと言っていた。彼は殉教していきますけれども、このパウロは自分の命がけでイエス・キリストを述べ伝えたにもかかわらず、彼の内面には悩みがあった。自分の罪深さです。だからローマ人への手紙というキリスト教の基本的な教えを表した16章からなっている手紙を書いた。その真ん中の前半の終わりの前半にある7章にこんな言葉を残しています。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。分かっちゃいるけどやめられないという。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうかと叫んでいるんです。自分の内面の汚さに。これがクリスチャンの、しかも、使徒と呼ばれる中の最も中心的な人の言葉です。心は蛇やサソリのようだ、打滑のごとしと嘆いたあの親鸞聖人のようです。もし、親鸞聖人やその前の法然聖人たちが新約聖書を知っていたら、使徒パウロかそれ以上のキリスト教伝道者になっていただろうと、多くの識者が言っていますね。私は本当に惨めな人間です。あるクリスチャンがね、私が今こんなに苦しんでいるのは、罪の償いをしているんでしょうか。こんなふうによく考えるんです。全部私がいけないんだと。私たち日本人の心ね、心の思いは、罪に対してどう償うかということをよく考えます。苦しむことや、善を行うことや、時には愛という名のもとに伝道を行うこともありますね。苦しむことによって償う。良いことをして、 エホバの証人の話に急に話が飛んで恐縮ですが、エホバの証人はイエスは神の子であるが神ではないという紛らわしいんです。歴史的正当的正しいキリスト教会はカトリックであろうとプロテスタントであろうとイエスは神であり同時に神の子であると言っている。十字架にかかって死んだイエスキリストの血は神の血であるから人間の罪の許しが成立する。これは聖書の正しい理解になる。エホバの証人はエホバだけが唯一の神で、神の御子イエスは神ではない、天使のような存在だと。聖霊はエネルギーに過ぎないとか、三位一体なんてないんだと。これがエホバの証人で、1800年代アメリカの牧師になれなかったラッセルという人が作ったキリスト教もどきのカルト宗教です。これが日本に伝わってきて、たくさんの人が誘われて、私たちは十字架を拝みません、私たちは祭日を拝みません、輸血もしませんって、聖書をもう言葉の上辺だけで取って、それを教会に行ってたとか、まあ教会行けてませんとかいう人を中心に目をつけて誘うんです。エホバの証人のことをお話しているのは気の毒だという気持ちです。聖書の正しい教えを知る前にそういうのを吹き込まれてしまうから、そういう眼鏡で見るんですね。お気の毒です。お気の毒なのは、自分の罪が許されるということを、ものすごい聖書を読みながら、一年も二年も学び続けながら、罪の許しは得られない。なぜか。イエスの血は、私たちを罪から救う力がない。だから、なんであんなに暑い日も寒い日も、主に二人とか何人か連れで別れて家々を回って人々を誘っていくのか。それは償いの技なんです。そうやってたくさんの人をエホバを信じる人にしていくことによって、自分も許されるかもしれないという、お気の毒です。私は本当に惨めな人間です。罪の許しを得るために何をしたらいいんでしょうか。いや、こういう方法によっては誰も救われないんです。ダビデは自分の罪深さを知っていました。今日私たちは自分の罪深さを知っているでしょうか。でも、ダビデは罪を知ってるだけじゃなく、罪の許しを知った人ですね。32編の5節。私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました、私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎めを許されました。許される道がある。神に背いている罪は告白することによってというんです。聖書の教える方法は旧約聖書も新約聖書も、つまりイエス様が生まれる前からのことも生まれてからもこのことでした。神様に対して本当に私はもうどうしようもない罪深いものですと言い表す。どうぞ許してください。また許してくださることを信じます。告白と信仰によって神様は許してください。そんなに簡単ですかと。そうなんです。そんなうまい話か。だから福音なんです。最初にお話した方は その福音を福音として受け止めないで、どっかで自分なりの受け止め方で、信じるだけで罪許されるっていうのは虫が良すぎるとずっと思っていて、でも自分の罪はどうしようもないから教会に行けなくなってしまったという話です。本当にもったいない。これからもお付き合いしていこう思ってます。イエス・キリストが罪なきお方が使徒としてこの世界に来られ、罪なき生涯をお送りになり、罪人の身代わりに十字架につけられて、父よ彼らをお許しくださいとご自分の血を流し肉を裂いて祈ってくださった、命を捧げてくださった、その犠牲によって許される。この祈りは神を信じない者の祈りではなく、ダビデは信仰者の中の信仰者です。そのダビデの祈りである、そこに注目したいと思うんです。神を信じない、まだ信じていない方も同じように罪を認め告白するならば許してくださるんですが、神を信じる者が罪を犯して許される、そのことをダビデは教えています。私の背きの罪を主に告白しよう。同じことが新約聖書の中でイエス・キリストに最も愛された弟子と自称する、文字通りそうでしょう、ヨハネというお弟子さんが晩年三つの手紙を新約聖書の中で書いたものが残っています。その第一番目の一章九節。もし私たちが自分の罪を言い表すならと同意する、認める。私には罪があります。イエス様を信じてからもですよ。神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。クリスチャンになったら罪はもう犯さないだろうと思っているのに、そんなクリスチャンどこにおるならと思って信じられない人がいると思います。聖書はそんなこと言ってないんです。罪は残るんです。もしあなた方の中で罪がないというなら、その人は神を欺いていると言っています。クリスチャンに言ってるんですよ。なのにクリスチャンが私の罪があるからもう神様は私をお見捨てになったと、それは誤解ですね。じゃあ罪を開き直って犯し続けたらいいのか。罪が増し加るところに恵みも増えてくるんだったら、もっともっと罪を犯したらいいじゃないかと言ったら、パウロは断じてそうではないと言っています。ヨハネもこの後、だから罪を犯していいとは言っていない。罪がどこまでも残るから、それで罪を犯したらいいじゃないかとは言っていない。でも毎日罪を犯した場合には、父なる神の前で御子イエス・キリストが祈って取りなしていてくださるから、イエス様を信じ続けるようにと言ってるん。ヨハネの手紙の2章の初めにそれが続きますね。大事なのは罪の許しは、それを認め神様の前に、この私のこの罪のためにもイエス様は死んでくださいましたと認めることですね。そうすると何度背いていてもイエス様はどこへ戻っていくことができるんです。本当にありがたいですね。どうぞ自分の罪を告白し、神様の許しをいただく、その恵みを 体験してほしいと思いますね。さて、三つ目のポイントです。ダビデは自分の罪が深いことを知り、また罪の許しの方法を体験し、そして本当に幸せを知った人でした。詩編の32編の始まりに、幸いなことよ、幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は、今日の幸いな人ダビデの幸いはここから取りました。幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人、罪がないんじゃないんですよ。信じた後も、信じる前も、信じてからも罪や咎があるのに、ないかのように見てくださり、正しいものであるかのように認めてくださる。それがイエス・キリストの救いであり、聖書の救いなんですね。悪者には心の痛みが多い、しかし主に信頼する者には、恵みがその人を取り囲む。この三十編の終わりの十節十一節に、主にあって喜び、楽しめて、信仰生活は窮屈な苦しい、そういう大しのんで歩くもの、そういう面もありますが、でも本来主にあって喜びと楽しみに満ちています。この正しい者たちっていうのはね、先ほども言いました、生まれながら罪の性質を持っていて、神様に背を向け、神様から遠ざかろう、遠ざかろうとする、そういうものがイエス・キリストによって向きを変えて関係を修復する。神様とのもともとの本来の正しい関係になる人、そして咎を認められなくなった人、ないもののようにみなしていただける、そして主にあって喜び楽しむことができる、こういう内容のことを信仰義人という言葉を言っている。信仰によって人は正しいと認められる。誰が認めるのか、神様なんです。主によって。それはイエス・キリストを通してなんです。他の方法はない。罪があるのにないもののように見なしていただける。そんな虫のいいことがあっていいのか？いいんです。罪のない方が十字架の上で身代わりになって死なれたからです。償いは全部身代わりにつけてくださっている。その罪の身代わりと許しがないのに、ありのままでいいなんて、レッド・イット・ゴー。クリスチャンがイエス・キリストなしで主にあってということをなくして、この板をだけを味わうとしたら物足らないと思います。僕は物足らない。戸惑い、傷つき、誰にも打ち明けずに悩んでいた。それももうやめよう。ありのままの姿見せるのよ。ありのままの自分になるの。何も怖くない、風を吹け、少しも寒くないわ。イエス・キリストなしでこんなことを誰が言えるんですか？悩んでいたことが嘘みたいね。だってもう自由よ。何でもできる。どこまでやれるか、自分を試したいの。そうよ、変わるのよ、私。イエス・キリストによって、人は新しく作り変えられ、変わるんです。自由になるんです。キリストイエスは自由を得させるためにこの世界に来てくださり、私たちを罪と死から解放してくださった。でもイエス・キリストなしに、誰も変われない。でも、一般的にはこういう歌はとても流行ります。 そして喜ばれます。でも欺きです。
ありのままで。ありのままでウリア殺してええんかという話です。
私は奪っていいのかという話です。今、聖書を身近に感じますが、同じもう一回51編に、そんなダビデがなお残る自分の罪を自覚しながら、神よ私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。もう一つのことは、この罪が徹底的に許されるということと、神様との交わり、関係修復がずっと聖霊によって与えられる。神様は聖霊という方をお見捨てになりません。もう開きませんが、新約聖書のエペソ人への手紙の中でね、イエス・キリストを信じることによって、イエス・キリストの御霊、神の聖霊が宿ってくださる。エペソの1章の14節に、その聖霊は信じた人の中に初めから宿ってくださる聖霊は、御国、天の御国へ入る保証だとある。天国行き間違いなしと担保は神の霊なんです。それを取り去らない。同じエペソの4章の30節に、あがないの日のために、聖霊を与えていてください。天国、最後の最後、天国に入れるために、聖霊はずっといてください。でも、イエス様を信じながら、もし罪を犯すと、聖霊が悲しまれるんです。私たちの中でどうしてそんなことをするのか、私たちの代わりに埋めくように祈ってくださるとも聖書は言うんです。ダビデはそういう願いを持ちながら、最後、あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますよ、イエス様を信じて、救い主と信じておれば、自分の罪深さを知り、その許しを分かり、そして信じたならば、イエス様は私たちをお見せにならない。そうするとですね、私たちはそこまでのことを思うと、ダビデは歌い出すんです。私は背く者たちに、神様から離れている人たちに、あなたの道を教えましょう。そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょう。一番下、主よ私の唇を開いてください。そうすれば私の口はあなたの誉れをつけるでしょう。自分が救われるために伝道なんかしない、自分がこんなに罪深いのに天国行き間違いなしだと約束されているから、私はそんなあなたの愛を伝えずにおれません。これが聖書が言っていることです。話を終わりたいと思います。使徒パウロはかつてキリスト教の迫害者でした。復活のキリストに出会って向きを変えて異邦人に伝道しました。でも自分は最後の最後までこう思ってました。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値する。素直に信じたらいいんだと。あなたの罪深さはもう十分わかっている。私の罪も神様はよく知ってくださっている。私はその罪人の頭です。こんな私を通して誰でも救われていくという永遠の命を得ることができる見本にしようとされたんだと自分をさらけ出しているんです。このパウロはローマ人への手紙で、
詩篇の32編を引き出してこう言っています。不法を許され、神との関係を破っている。それを許され、罪を覆われた人たちは幸いである。キリスト教信仰が頭でっかちでなんか心の中だけのものだと思っている人はね、おおっていうのはね、イエス様のあの十字架の上で流された、裂かれた肉体、ね、体、流されたし、傷あるお体でね、私たちをガバーッとかばってくださってね、抱きしめて、矢面に立って、神の裁きの矢面に立って私たちをかばっていてください。これが覆うということですよ。これが贖うということですよ。救うという意味ですよ。シェルターのように私たちを覆い包んでください。その人は幸いである。しかも私たちがどうであろうが、誰が何と思うが、主が罪を認めない人は幸いである。今日の聖書の箇所をここにいたしました。皆さん、手術をすると麻酔を受けますね。麻酔を発見した、クロロホームを発見した人は、ジェームス・ヤング・シンプソンという人ですね。1847年のことです。これは熱心なクリスチャンで、聖書の言葉を味わうことが、読んで黙想するのが大変好きでした。ある時、創世記の2章21節、神である主は深い眠りをその人に下されたので彼は眠った。そして彼のあばら骨の一つを取り、そのところの肉を塞がれた。アダムのあばら骨の一本から、エヴァが作られたクローンです。その時このシンプソン博士はね、膝を打って喜んだ。つまり苦痛を与えないで患者を手術できる方法があると気づいた。神様はアダムをそうした。それで熱心に研究を続け、それによって私たちは手術を受ける。痛みなく気づかないで手術を受けるんです。このシンプソン博士にね、ある新聞記者が質問しました。あなたの博士、あなたの一生の間で一番の発見は何ですか？答えはね、クロロホルムの発見だと言うだろう思ったんです。そしたら、シンプソン博士はこう言ったんです。私の人生で最大の発見は、私が罪人の頭であるということと、キリストが私の救い主であるということです。新約聖書のイエス・キリストの系図、マタイの福音書の最初に一章六節、エッサイにダビデ王が生まれた。エッサイは8人の息子の父親、8番目の息子は羊飼いの少年ダビデ。ダビデ王になりました。ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれ、ダビデがウリアの命を奪いバテシェバを奪った。その間に死んだ子の次に生まれたソロモンが後継ぎになっていた。その系図の中でマリアの乙女マリアの言い名付けヨセフがイエスの父となった。本当に神様は罪深い私たちを全部丸ごと全部ご存知で、それをもとして救い主をこの世界に送ってくださったんです。あなたの罪の許しのために。それをあなたはもう受け取っていらっしゃいますか？それともまだこの先いずれと言って後回しにしてますか？受け取りの勝因のサインをする、 それが心で信じ、良心をして、サインをして受け取る。それを教会が良しと認めるのが洗礼ですね。どうぞ信仰の決断と洗礼の願いをお求めになりますようにお祈りします。天のお父様、この幸いな世界の中に、救いの中に入れられている我が身の幸を思います。まだこのあなたを我が主我が神と受け止めていない方、災いを思います。どうぞその信仰を聖霊によってお与えくださいますように、物見の塔の方々も戻ってこれますように、主の御名によってお祈りします。アーメン。